経済クラブの小崎です。経済クラブでは、元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするオンラインサロンとなっております。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画を無料でプレゼントしてますので、概要欄からぜひご覧ください。今回はですね、食料危機っていうのが懸念されていたりとかしてるわけですけども、じゃあこれからどのくらいのですね食料危機が襲うのか、それをですね横森が描いているイメージですねシェアしましたので、こちらの音声ご覧ください。
最近 SNS 等でも食料危機や備蓄についての発信している方が増えたように感じます。横森さんはどの程度の食料危機のイメージをお持ちでしょうかということですね。
食料危機って、今はまあ、いろんなとこちゃんと作ってるし、そのスーパーとかでもたくさんあるから、あんまりイメージね、持たない人多いんですけど、でも、まあ、簡単なのよ。まあ、物流止めちゃえば、食料危機はすぐに起こるから。例えば今、カナダでフリーダムコンボイとかやってるよね。
はい。
それに対して、まあ、緊急事態法で逮捕やってるじゃない。だからそのコンボイに参加してたうんちゃん全員逮捕したらどうなるってことで、そしたらトラックあってもうんちゃんいないんで、
はい、
もうイギリスなんかは EU から離脱してトラックのうんちゃんが結構東欧系の人だったんで帰っちゃったんだよ国に、はい、それでトラックのうんちゃん不足でガソリンが来なかったりね、タンクローリンが来なかったり、スーパーに食料が来なかったりで食料不足みたいになったわけで、今度はカナダがすごいと思うよ。これから食料不足が、このトラックのうんちゃん全員逮捕だなんてね、キューバの関係者が言ってるから、あんまりちょっと言っちゃいけないんだよね、そのね、キューバの関係者ぐらいにしとこう。
キューバの関係者が、
うん、そうそうそう、だからあれだよね、革命家だよ、革命家が言ってるでしょ。
はい、
だからそうしたらもうトラックが動かなくなったらどうなるってことや。例えば日本でイメージできることっていうのは、トラックのあれって何、燃料ね、あるでしょ、ガソリンっていうか軽油だよね、
はい、
そういうのが入らなくなればあっという間に、だから今ロシアとか中東とかでね、なんか起こるようにしとけばさ、いきなり来なくなる可能性あるでしょ、それも。で、世界ではもうインフレ政策っていうのはもうすでに始まっちゃってるわけだからね、インフレ政策をすることによって物の値段どんどん上がる、トラックの運賃ももう上げなきゃしょうがないという形になってくるでしょ。だけどなかなか上げられない、トラックなんてやめたになっちゃうでしょ。やればやるだけ、走れば走るだけ赤字になると、結局物流止めるとあっという間にスーパーの棚なくなるのよ。で、これはトラックを止めることが一番だろうね。あと海外から入ってくる船を止めるとかさ。で、それをやるためには日本がさ、円の価値っていうのが今円でいろいろ買えるんだけど、円の価値が下がればいいわけじゃない、はい、そうすると日本が買えなくなるわけよ、原油とか。そうすると原油を買えない、トラックが走れないってなるわけよね。で、そのためには一番いいのは財政破綻みたいなのをどこかでやるってことよ。日本が財政破綻したって言ったら、誰も日本になんか石油売れないって形になるでしょ。備蓄は120日とかそんなもんでしょ、うん、それを90日にするとか言ってるけど、その90日程度でしょ、備蓄。それなくなったらどうするのって形でしょ。物流を止めるためには、だから何かが起こると物流が止まる、物流が止まると食品がなくなるっていうこと、
うん、
ね、例えば田舎の漁村では魚いっぱい取れても運んでくれる人がいないと、
はい、
いうことね。それで農家でも作ったけれど全然運んでくれないと、自分で持ってくにも軽トラにガソリンを入れるにもガソリンスタンドが閉まってると、ガソリンが供給がないためとかね、そうなってるけど、うん、じゃあなんていうのかな、電気自動車で持っていくかって言った、そんな電気自動車まだそこまで普及してないよね。で、電気自動車って言ったって、その電気どうするのでしょ。やっぱり物流っていうところだろうね。
まあ、だから、
うん、
食料危機がどういうものになるかっていうところで言うと、まあ、今横森さん結論からそういうふうに後追いで手間に戻ってきて、
うん、
じゃあ財政破綻が起きてそういうような流れだと思うんですけど、まあ、基本的に食料危機になるっていうのは物流の寸断が起きることによって物が手に入らないっていう状態が起こりうるということですよね。
そうそうそう、だからいろんなものがそうなんだけれど、特に食料っていうものが手に入らなくなるっていうのは、スーパーの棚に本当並んでないっていう状況なんだよ。物が入ってこないっていうだけ。だから地産地消じゃないけど、田舎に行って自分で作ってる分には食料危機なんて関係ないよね、その人たちは。ただ自分で作ってるものは食べられるけど、そうじゃないものは食べられないよね。ね、アンガス牛とかさ、食べたいと言っても食べられないよね、それはね。
でもそれって相当なことですよ、うん、 よね。まあ、車が動かないっていうぐらいの、まあ、大きなことっていう、うん、それ自体が本当に起こるのかっていうことですよね。
ただ、現在カナダで今こういうこと起こってるでしょ、はい、そうするとカナダから小麦とかさ、豚肉とか輸入してるわけよ、日本は。
はい。
ね。だからそのトラックのうんちゃんがカナダの養豚場からさ、豚を持ってかなきゃいけないわけじゃない。食肉加工場まで、はい。で、そこの食肉加工場から港までトラックのうんちゃんが持ってくわけでしょ。だけどそこがたくさん逮捕されちゃったらどうなるってことだよ。日本に入ってこないよね、それはまた。
はい。
で、他のがあるからいいわって、大体でまあなんとかするんだけど、その大体もカナダだけじゃない、今度アメリカで内戦みたいな形になってきたらどう？アメリカからも入らない。だからもちろん中国はね、自国優先ってなるでしょ？外国にも売らないってことになるでしょ？どっから輸入するのってことになるでしょ？また南米からって言っても、南米でもまたね、自国優先ってなってくるじゃない。ロシアも小麦売ってくれないとか、さあどうするのっていうことになるよ。だからそういうような状況があって、さらに物流が止まれば、ね、インフレになるわけだから。だからインフレになれば国債の価格が下がるわけじゃない、はい、結局。だから起こらないじゃなくて、今もうすでにインフレって世界で起こってるんだから、で、起こり始めてて日本もインフレになってるわけだから、これでね、金利が上がらない、その国債の価格がこのまんまの水準でいられるなんていうのは、それはありえないでしょ。どっかで暴落始まるでしょ。だから暴落になって、その先にあるわけで、国家破綻っていうのは。突然来るからね。今は大丈夫だよ、本当。物はいっぱいあるから。今、大丈夫うちに準備しておくってこと。
はい。まあだからね、まあちょっとそういう最悪のシナリオとしてですね、本当にもう物流が寸断されると、そしたらまあその物が手に入らないっていうね、そういう状況が食料危機というね、まあ横浜さんのイメージがありますので、うん、まあそれがね、起きた時に対応すると。
最初は値上がりだけなのよ。ああ、高くなってるなっていう。高くなってるなが急に物不足になるわけ。
はい。
だからそれは突然だから、物不足になるっていうのは。
そうですね。
あっという間に昭和40何年だったかな。石油ショックってあったわけよ、うん。その石油ショックの時にトイレットペーパーが全部なくなったわけよ、うん。ね。この前もマスクが全部なくなったみたいに、突然なくなるわけよ。
はい。
ある日、食料が。だから、突然なくなるっていうことを考えておいた方がいいよっていうこと。
はい。まあ、それにね、はい、向けて、ぜひね、リスク管理していただければと思います。はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森カズテルが明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。